越中と飛騨にまたがる人形山は谷深い秘境の山である。人形山には何がしの大使と呼ばれる方が建てたという白山権現の祠があった。天台の僧たちはここを道場として山の荒行に励んでいた。人形山のふもとの村に二人の娘がいた。貧しい娘たちであった。姉と妹には病気がちな年取った母があった。白山権現で修験している僧の一人が井出湯を見つけた。井出湯が山里に湧いている。それは病気の人々には何よりのありがたい知らせであった。二人の娘は母を背負って井出湯に通った。その甲斐あって母の病気も治るかに見えた。お母さん、この井出湯に浸かって早く病気を治してくださいね、と姉が言えば妹も、そうですよ、私たち二人が毎日この井出湯までお母さんをおんぶしてまいります、だから早く元気になってね、と母を励ますのであった。けれども山の木の実が輝きを増し、落ち葉に銀の粉のような霜が降りる頃には母の体は痩せ細って骨ばかりの鳥のようになり、見るも哀れであった。もう私の体は昔のように元気にはならないだろう。でもお前たちの心遣いで本当にお母さんは嬉しい、と母は涙をためて言った。二人の娘は人形山へ登っていった。母の病をどうぞ治してください、白山権現への祈りであった。白く光る庄川の流れも遠くに消えて見えず、娘たちは手を取り合って岩場をくぐり、上へ上へと登っていった。枯れ草の藪があった。そこで二人は水の音をかすかに聞いた。小鳥が鳴いた。空が急に暗くなった。木の風が吹きつけた。空からは虫のように白いものが舞い落ちてきた。雪であった。雪は二人の娘の頬を濡らし、髪に積もった。姉は妹の手を取って歩いた。白山権現の祠が見えてきた。もう夕暮れであった。二人は祠で一夜を明かさなければならなかった。雪はその夜、季節の前触れとなって激しく降った。岩を裂くように風が吠えた。風はやがてやみ、雪はさらに激しく降った。姉と妹は固く抱き合ったまま雪に埋まっていった。 至る母は死に、二人の娘は人形山から再び降りてこなかった。春、山の雪が次第に溶け始め、村人たちは長い冬ごもりから覚めて山を仰いだ。山の雪形がまるで二人の娘たちのように見える。抱き合ったまま祈っている人形のように。人形山は五箇山の信仰の山となった。